兄弟姉妹の皆さん、緑の木々が燃えるような赤や橙、黄色に美しく紅葉し、ここロッキー山脈に秋の到来を告げてくれています。秋は自然界のすべてのものが厳しい冬の寒さに備える季節です。秋はまたフライフィッシングを楽しむ人々にとって特に楽しい季節です。この時期のマスは冬の餌不足に備えて体を強めるために非常に食欲旺盛な状態になっているからです。フライフィッシングをする人はマスを巧みに騙して捕まえようとします。熟練した釣り人はマスの行動や天気、水の流れ、マスが食べる虫の種類やその虫が孵化する時期などを知っています。釣りに使う疑似餌を手作りすることもよくあります。この小さな釣り針がはめ込まれた偽物の餌は完璧でなければなりません。ほんの少しでも出来が悪ければマスはそれを見破り食いつこうとはしないからです。水面から飛び出て疑似餌に食いついたマスが逃げようともがき、ついには巻き上げられるのを見るのはスリルがあります。マスに関する知識や技術を駆使する釣り人と気高いマスとの一騎打ちです。疑似餌を使って魚を騙して捕まえるのはルシフェルが私たちを誘惑し騙し罠にかけるために使う方法とよく似ています。マスが空腹に駆られて行動することを知っている釣り人と同じように、ルシフェルも私たちの空腹すなわち弱さを知っていて疑似餌を使って誘惑をしてきます。餌にかかると人生という小川から釣り上げ冷酷な影響下に置いてしまうのです。捕まえた魚を水に戻す釣り人とは違ってルシフェルは獲物を逃がすようなことはしません。彼の目標は犠牲者を自分と同じように惨めにすることなのです。リーハイはこう言いました。彼ルシフェルは天から落ちて常しえに惨めな状態になったので、全人類もまた惨めな状態にしようとした。他の幹部の兄弟たちが語ったように、ルシフェルはずる賢く狡猾なものであると私も声を揃えます。ルシフェルが私たちに対して使う主な方法は偽りを言い騙し、悪を善、善を悪だと信じ込ませることです。世の初めの天上の大会議の時からサタンは主なる神である私が与えた人の選択の自由を損なおうとした。そして彼はサタン、すなわちあらゆる偽りの父である悪魔となって人々を欺き惑わし、自分の意のままに虜にするものとなったのです。神が人にお与えになった選択の自由に対する戦いは今日も続いています。サタンとその手下は私たちの周囲の至るところに疑似餌を置き、私たちが騙されてそれに手をつけるのを今か今かと待ち構えています。またサタンは人を依存症に陥らせ選択の自由を奪わせます。辞書によればどのような種類の依存症も何かに屈し選択の自由を失い、生命や生活を脅かす薬物や行動の奴隷になることを意味しています。研究者によれば私たちの脳には快楽中枢と呼ばれる仕組みがあり、ある種の薬物や行動によってそれが活性化されると意思や判断、倫理や道徳を支配する部分の働きを抑えつけてしまいます。そして人は正しいと分かっていることを放棄してしまうのです。こうなると釣り針がしっかりと食い込みルシフェルに操られてしまいます。サタンは薬物や一時的な快楽が得られる行動を利用して私たちを罠にかけ捕らえる方法を知っています。私はこれまで人が再び自分自身を制御し有害な薬物の乱用や依存症から自由になり、 自尊心と自立を取り戻そうともがき苦しむときに受ける影響を見てきました。最も依存性の高い薬物を乱用した場合、脳は統制を失い選択の自由を奪われてしまいます。そのような薬物にはニコチンやアヘン系のヘロインやモルヒネ、その他の鎮痛剤、精神安定剤、コカイン、アルコール、マリファナ、興奮剤などがあります。痛みや苦しみを和らげるために適切な薬を処方してくれる訓練を受けた医師に感謝をしています。しかし不幸なことに、現代社会には処方された薬に依存し乱用するようになる人が教会員も含めてあまりにも多くいます。あらゆる偽りの父であるリュシフェルはこのことを知っており、人の選択の自由を奪い、その恐ろしい鎖で薬物を乱用する人々を縛りつけています。最近私はある病院の精神科に入院している姉妹と話をしました。彼女は以前は精神的にも身体的にも全く健康で、素晴らしい結婚生活、家庭生活を送っていました。しかし精神病を患い、健康を損ない、家庭崩壊に至ってしまいました。ことの始まりは処方された鎮痛剤を乱用したことでした。私と話す2年前、彼女は自動車事故で背中を痛めました。医師は耐え難い痛みを和らげるために薬を処方してくれました。彼女はもっと多くの薬が必要だと考え、処方箋を偽造し、ついにヘロインを買うまで至りました。その結果彼女は逮捕され投獄されたのです。薬物依存は結婚生活までも破綻させました。夫は彼女と離婚し、子供たちの養育権を得ました。薬は痛みを和らげるだけでなく、短い間でしたが高揚感や幸福感を味わうことができました。しかし薬の効果はほんの数時間しか続かず、回数を重ねるたびに痛みが治まる時間は短くなっていきました。そこでさらに大量の薬を使うようになり、依存症の悪循環に陥ってしまったのです。生活がすべて薬物に支配されていきました。私と話す前の晩、彼女は自殺を図りました。これ以上身体的、情緒的、精神的な苦痛に耐えることができなくなったのです。逃れられない罠にはまったようで、何の希望もありませんでした。この姉妹のような処方薬やその他の薬物乱用の問題は珍しいことではなく、私たちの周囲で起きています。自動車事故で亡くなる人の数より処方薬の依存症で亡くなる人の方が多い地域もあります。兄弟姉妹の皆さん、どのような種類であれ、人を罠にはめてしまうような薬物から遠ざかってください。一粒の薬や一杯のアルコール、あるいは一度匂いを嗅いだだけで依存症になるものもあるのです。アルコール中毒から回復しつつある人にとっては、たった一杯のアルコールが依存症か節制かを分けてしまうのです。サタンはそれを知っています。瞬く間に依存症にしてしまうサタンの疑似餌にかからないようにしてください。さて兄弟姉妹の皆さん、どうか私の話を誤解しないでください。私は治療可能な病気や肉体的な激しい痛みに苦しむ人に使われる処方薬を問題にしているのではありません。これらの薬は確かに祝福です。私が話しているのは、医師が処方した服用量に注意深く従う必要があるということです。そのような薬は、子どもや他の人の手の届かない安全な場所に保管する必要があります。また、ギャンブルや邪悪なポルノグラフィーのような有害で依存性のある行動も非常に大きな問題です。それらは個人を破滅に導くものであり、社会にはびこっています。兄弟姉妹の皆さん、忘れないでください。どのような種類の依存症も、何かに屈し選択の自由を失い奴隷になることなのです。テレビゲームや携帯メールなどもその一つに加える必要があるでしょう。 ゲーマーと呼ばれる人たちの中には、1日に18時間も費やして、あらゆるレベルのゲームに明け暮れる人がいます。生活の他の側面は、すべてないがしろにしてしまっているのです。携帯メールも依存を引き起こし、人と人との大切な会話を失わせてしまいます。しばらく前に、あるビショップから聞いた話ですが、ワードの青少年2人が横に並んで立っているのに直接話さず、メールでやり取りをしていたというのです。医学的な研究によれば、依存症は脳の病気だとされています。これは真実です。しかし、一度サタンに捕らえられてしまうと、それは霊の病気にもなってしまいます。しかし、どのような依存症のサイクルに陥ったとしても、必ず希望があります。預言者リーハイは息子たちに次の永遠の真理を教えました。そのため人は肉においては自由であり、人のために必要なものはすべて与えられる。そして人はすべての人の偉大な忠保者を通じて、自由と永遠の命を選ぶことも、あるいは悪魔の束縛と力に応じて、束縛と死を選ぶことも自由である。依存症に陥り、それを克服したいと思っている人は誰でも、束縛から逃れ、霊的に自由になる方法があります。しかも、その効果は実証されています。その方法は祈りで始まります。私たちの霊と肉体を作られた天の御父と、真心から熱心に絶えず心を通じ合わせます。悪い習慣をやめようとするときにも、どんな罪であれそれを悔い改めようとするときにも、同じ原則に従います。私たちの心や肉体、思いや霊を変えるための処方は聖典に書かれています。預言者モルモンは次のように勧告しています。従って私の愛する腹からよ、あなた方はこの愛で満たされるように、また神の子となれるように、さらに私たちが清められて清い御子と同じになれるように、熱意を込めて御父に祈りなさい。この他にも多くの聖句が証ししています。依存症に陥った人々にも希望があり、この希望はイエス・キリストの贖いを通して得られます。そのためには神の前にへり下り、依存症の鎖から解き放たれるように願い求め、熱烈な祈りを通して全身全霊を主に捧げることが必要です。真剣指導者は依存症の人々から助言を求められたときに助けることができます。必要ならば資格を持ったカウンセラーや LDS ファミリーサービスに送り渡すこともできます。依存症立ち直りプログラムは、無名のアルコール依存症者たちという12のステップをもといにして作られたもので、LDS ファミリーサービスを通して簡単に入手できます。個人的に、また家族の中で依存症と取り組んでいる皆さんにもう一度お伝えします。熱心な祈りこそ平安を見出し、欲求を克服するのに必要な霊的な力を得るための鍵です。すべての子供たちを愛しておられる天の御父の寛大さと愛に感謝をしてください。心から主を信じていることを示してください。依存症を克服する力を願い求めてください。傲慢さを捨て、自分の生活と心を天の御父に向けてください。キリストの純粋な愛で満たされるように祈り求めてください。これを何度も繰り返す必要があるかもしれません。しかし私は皆さんに明かしします。皆さんの肉体や思い、霊は変えられ、清められ、癒され、そして皆さんは解放されます。イエスはおっしゃいました。私は世の光である。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく、命の光を持つであろう。私たちの目標は、さらに救い主のようになり、ついには天の御父と共に住むふさわしさを身につけることです。そのためには、モルモン書の預言者アルマが語ったように、 私たち一人一人が心の中に大きな変化を生じさせなければなりません。天の御父と主イエス・キリストに対する愛を日々の選びや行動に表す必要があります。お二方はその戒めを守る人々に平安や喜び、幸福を与えると約束しておられます。兄弟姉妹の皆さん、人を取る偽物の漁師ルシフェルが仕掛けた疑似餌に注意しましょう。ルシフェルが差し出す数々の危険な誘いを見分け、拒むだけの知恵と霊の目を持つことができますように。そしてどのような種類であれ、依存症に陥ってしまった皆さん、希望はあります。なぜなら神はすべての子供たちを愛しておられるからです。また主イエス・キリストの贖いと愛がすべてのことを可能にするからです。私は依存症の鎖を断ち切って回復するという素晴らしい祝福を見てきました。贖いの力を信じるとき、主は私たちの牧者であり、私たちには乏しいことがありません。主は依存症という束縛から人々を解放する力をお持ちであり、そうしてくださることを知っています。なぜなら使徒パウロが宣言したように、私を強くしてくださるキリストによって何事でもすることができるからです。兄弟姉妹の皆さん、私はこのことがそうなりますように祈ります。このようなチャレンジを受けている人々がこの時にそれを受けることができますように、へりくだって祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。